みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、また3連休になってますね。
そうですね。
たくさんの方が和歌山にも来てくださっているかなと思いますが、はい、今日はどういったお話になりますでしょうか。はい、
もう11月になったわけですけれども、はい、早いですね。もう11月ですね。
もうあっという間に今年も終わろうとしてますよね、ね、気持ちの中では。
はい、ちょうど1月1日元日の夕方、はい、能登半島で大きな地震がありました。それで、まあ、5ヶ月ぐらい我々も県庁を挙げて市町村の職員の方と一緒になって、はい、まあ、応援に行ってきました。はい、延べ数千人にわたるですね、応援をしてきたわけですけれども、もちろん人助けをすることができたんですが、一方で現場に入りましたので、いろんな気づきとか、はい、がありました。で、まあ、今回またその秋にですね、大きな水害があって、特に輪島とかですね、はい、本当にお気の毒で、これはそういう意味で能登半島の地震を踏まえて、我々の防災減災の体制をもう一回見直してみようじゃないかということで、作業を始めました。それでできれば来年の2月に報告書を作って、はい、まあ、それを防災計画とか普段の体制の見直しに使おうかと思ってるんですが、まあ、善は急げでできることからした方がいいので、はい、今回中間報告というのをまとめさせていただきまして、これを9月の議会に報告もさせていただいたところなので、今日はその能登半島の地震を踏まえて、もう一度我々の体制を見直した中間報告の内容についてご説明をしたいと思います。
はい、お願いいたします。
まあ、これも直後に番組で申し上げましたけど、半島ですので、はい、能登半島も紀伊半島も同じ半島として非常に状況がよく似ている。はい、それは道路が少ない、それから応援に行く場合、復旧復興の場合も半島の根元から先へ行かなきゃいけないということで、和歌山もそうなんですね。はい、その中で道路が寸断される、なかなかこの現地に行けない、はい、そういうこともよく似ているので、だから孤立集落なんかもですね、たくさん発生しましたけど、和歌山も同じではないかということで、まさに一言じゃない、明日は我が身ということで点検をしました。で、5つのですね、柱ができました。
はい、
で、1つは結局最終的には公助でですね、県や市町村やあるいはもちろん政府が応援してくれるんだけども、その手前にやっぱり共助ということで、まあ、消防団なんかはまさに共助ですよね。はい、自分たちで
共に助けるということですね。
共に助ける共助で、それは例えば避難所の運営にしても、これもみんなで助け合ってやらなきゃいけないわけですし、もともと地域にはさっき言った消防団以外にもいろんな自治会があったり、あるいはPTA だってそうですし、いろんなこの会があって、うん、例えばそうですね、交通安全母の会とか、
はい、
うん、ね、それから母子の福祉の会とか、うん、そういう共助っていうのがやっぱりあると、うん、何かあった時に非常にスムーズにできると、うん、それから避難所へ行くのもそうですけれども、水道が止まり、ガス電気が止まった時、ライフラインが止まった時に、しばらくは自助で自分のところでですね、
はい、
生き延びないといけないので、これはこの前の南海トラフの臨時情報の時もお願いしたんですけど、まあ、1週間分最低1週間分ぐらいの水と食料は用意してくださいね、はい、こういうことが大事だということをもう一度見直しましょうと。それから被災者支援といっても、お薬がないと困る、ね、毎日お薬飲まなきゃいけない人が避難所行って病院行けないとか、ご高齢の方、はい、あるいはもちろん障害を持ってる方、障害を持ってる方はやっぱり特別にですね、はい、そういう福祉的な避難所も必要でしょうから、で特に女性ですね、女性の方はこれもあまり 言いたくないんですけれども避難所等でですね、性的な被害に遭われるケースもありましてですね、そういうあの弱い立場の方々がいろんなパターンがありますので、そういう方々へのきめ細かいやっぱり体制を取っていかなきゃいけないんじゃないかということですね。それからあの、まあ、その中で、まあ、具体的に言うとあのみんながみんな避難所に行くわけじゃなくて、まあ、家は崩れてるんだけど、まあ、住めますと。でやっぱり避難所はプライバシーもないので、あの家にもかろうじて住みますけども当然電気もガスも水道も通ってませんから食べられないんで、はい、物資を取りに来ると、でその時に避難所に取りに来ますとすごくこう混雑しますので、まあ、今回のとはそうだったんですけども、例えばそれを分けたらどうかと、はい、避難所は避難所で自宅からあの物資を取りに来る人たちは別の場所で配る、それはもちろん周知徹底して、で例えばそれがねパチンコパーラーなんかがいいんですね。駐車場広いですから、
はい、
そこへテント立ててあのお力の人は声取りに来てくださいみたいな、そこまできめ細かく準備しなきゃいけないんじゃないかってことが気づきました、それからこれが次の柱が一番実は我々盲点だったんですけど、
はい、
応援に行って分かったんですけどたくさん応援来てもらわなあかんですよね、南海トラフの時、受け入れ体制の方はどうなのって言った時にあんまり考えてなかった。
そうですよね、
受援体制っていうんですけど、はい、受け入れ体制つまり避難した人の避難所もあるんだけど、じゃあ応援に来た人どこへ泊まるのか、
はい、
ですね、これが能登、まあの時はあの航空大学校の附属高校がありまして、そこの校舎にあの我々応援団は入れてもらったんですけど、最初お風呂もないし、窓ガラス割れてるし冬寒いしみたいな、
はい、
ことがあったんで、まず応援してくれる方々をまず受け入れる体制を見直そうじゃないですかと、それは市町村も県も見直そうじゃないですか、これがあの結構大きいことです、
はい、
でこれも国の補助もあるんですけどきめ細かい補助じゃないので、まあ、どうしようかなっていう課題が出てきました。それからあの4番目の柱はやっぱり初動体制ですね、
はい、
まあ、あの能登の場合は お正月で1月1日ということもあってみんなお休みじゃないですか、お役所も
そうですね、
でちょっと初動体制がなかなかうまくいかなかったというところもありましたので、はい、それはもうあの災害は、ね、あの天気のいい日の平日の昼間っていう風に来てくれませんので、一番条件の悪い時に来る可能性もあるのでね、はい、まあ、今回お正月1日っていう、あれ最悪の日だったわけですけど、まだ昼間で少しあれでしたけど、初動体制をどうするかもう一回あの見直しましょうと。それからあとは当たり前なんですけど、もう一度防災のためのインフラですね、
はい、
インフラを整備するということについて抜けがないか見ていきましょう、
はい、
これがまあ大きな柱であります。で、あの、まあ、そういう意味では普段から備蓄、それから耐震化はいですね、お家なんかも随分潰れてましたでしょう、古いお家はどうしても耐震がないの で、で耐震については本当にもうあのかなり100万円程度の補助は出ますので、あのほとんどできるような形になってるんですけど、ぜひあの耐震の工事もですね今のうちに取り組んでいただくと。それからあの今回の臨時情報で分かったんですけど、観光客の方をどう誘導するかっていう訓練もきちんとしないかんし、で能登もお正月で帰ってきてた帰省客がいた結果、
ね、
はい、避難する人がものすごく増えた、でこれは観光地もそうで地元住民プラスお客様も避難してもらわないといけないんで、そういう観光客の避難支援どうするか、
はい、
それから避難した後の避難所の環境改善っていうのがもう最大の課題になりまして、で今回分かったことは、トイレでした、
はい、
それで水道がなかなか復旧しなかったので最後まで困ったのはトイレ でこれはあのこれの今年度の予算で県としたトイレカーというのを1台あの整備しようということ で基本的に避難所を運営するのは市町村さんなんで、
はい、
市町村の皆さんにもお願いしまして、トイレカーというのを、
はい、
ちょうどね最初トイレ あのコンテナみたいなのを探してたんですけど、実はトイレカーがありましてね、
はい、
でこれは動きますし、で実際トイレコンテナ安くて機能もいいということが分かりました、はい、それでしかも費用が緊急防災対策の国の制度がありまして7割国が出してくれるんですよ、
はい、
でそれもあの、借金でできるんですね。で、まずその例えば2000万なら2000万のトイレカー買った、うん、はい、 7割ですから、1400万円は国が借金払ってくれる、で残りのだけなんとかですね、はい、工面すればいいということで、これもふるさと納税なんかでやる手もあるんですね。
なるほど。
だからトイレか、それやっぱあったかい食事、キッチンか、はい、キッチンコンテナ、でこれも県もキッチンコンテナ整備します、で市町村にお勧めますし、あるいは商売でやってらっしゃるキッチンカーの皆さんとコラボレーションをしていく、協調していくと、こういうことも大事かなと思いました、
はい、
で基本的にはですね、民間の人たちとどれだけ共同体制を事前に組んでおくかということが大事だなと、いうことに気がつきまして、それをこれまでもある程度やってたんですけどね、もっと積極的にやろうということで、例えば大きな災害救済 NPO の皆さんと今いろんな議論をしてお話し合いをしてましてですね、協力してもらうような体制をいくつか取ってますけど、で一つ例としてご紹介しますと、
はい、
シビックホースという NPO 団体があるんです、これは日本の人たちなんですけど、能登半島の地震に真っ先に駆けつけて救援活動された団体なんですけれども、シビックホースさんと今提携してしようかということで、パチンコ屋さん、
はい、
和歌山にたくさんあります、
はい、
そこの組合とシビックホースさんが一緒になって、うん、防災やろうじゃないか、
はい、
県がお手伝いしてるんです、でどういうことかっていうと、さっき言いましたように駐車場広いですよね、
はい、
でそこはいろんなテント張って使えますけど、そもそも景品が置いてあるじゃないですか、
はい、
そうするとしかもカップラーメンとか、食料品の景品がたくさんあるじゃないですか、
はい、
で景品の中に防災グッズも入れてもらう、
はい、
ですね、これいりますからね、防災グッズを在庫として抱えておいてもらったら、何かあった時に避難所になってもらって、ある程度スペースありますからね、
はい、
そこへあるものをその時も出してくださいと、いけてるでしょ、
はいはい、
景品が置いてありますから、
はい、
でそこでしかも今防災グッズも少ないけど、それをたくさん景品にしてもらうと、一石二鳥 で、
はい、
でそれと県とシビコースさんと和歌山の、まあ、遊戯協共同組合、
はい、
和遊協っていうさんところなんですけど、そこと一緒にやっていこうと、
で
それは今でもですね提携結んでるんです、和遊協さんパチンコ屋さん、
もうずっとそうなんですね、
だけど誰も知らなくて、
はい、
あんまり宣伝してないんですね、でこれはもともとそのパチンコ業界っていうのは宣伝しちゃいけないと、社交心を煽るからっていうようなね、縛りがあるんですけど、はい、考えてみたら災害の時に助けてくれますよっていうことは社交心と関係ないのでですね、そういう宣伝を県が中心になって積極的にやって、
はい、
なんかあったら近所のパチンコ屋さんに来てくださいねと、そういう体制も、つまり民間あるいはそのシビコースさんがやってるのは、アマゾンさんなんか提携して倉庫を作っておくんですね、
はい、
でそこにもちろんアマゾンさんの、商品も置くけども、防災用のやつも倉庫に置いといてもらって、そこで、まあ、すぐ使えるようにするとかですね、関西では一箇所あるんですけど、はい、兵庫県に、まあ、そういう民間との協調体制をやろうっていうのが今回大きな気づきでしたので、
はい、
まあ、本当に皆さんと一緒にですね備えをしていきたいと思います。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。